小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は血友病治療の最前線と題して、奈良県立医科大学小児科教授野上啓二さんにお話しいただきます。
まず血友病について説明します。血友病 A は血液凝固第8因子と、血友病 B は第9因子の遺伝子異常に基づく量的・質的異常の先天性凝固障害症です。本邦の患者数は現在血友病 A は約5800名、血友病 B は約1300名報告されています。本疾患の臨床的重症度は当該因子の活性値に相関し、 1% 未満を重症、 1-5% を中等症、 5-40% を軽症に分類されます。重症は頻回の出血を呈しますが、中等症から軽症は著しく減少します。乳幼児期から主に関節内や筋肉内の深部出血を繰り返すことが特徴であり、頭蓋内出血は生命の危険を伴う重篤な合併症です。関節内出血を頻回に繰り返すと、関節内の滑膜増殖をきたし、一旦滑膜炎が発症すると関節内出血を反復する標的関節になります。さらに進展すると関節軟骨の変性や破壊により不可逆的な関節症に至り、関節可動域が著名に低下して QOL に影響を及ぼします。血友病治療の原則は当該因子製剤の補充療法です。補充療法には出血時治療と予防的投与に分かれ、予防的投与は高い活動性の際に施行する予備的補充療法と、長期にわたり出血抑制を目指す定期補充療法があります。定期補充療法には初回関節内出血後、または2歳未満から開始する一時定期補充療法と、それ以外の二次定期補充療法があり、因子活性のトラフを 1% 以上に維持し、重症を中等症以上のレベルにすることです。一時定期補充療法が関節内出血の助減と関節症発症を阻止できることがすでにジョイントアウトカムスタディで示されており、定期補充療法の早期開始が標準的治療になっています。しかし製剤の凝固因子の血中半減期は年齢や個人差で異なり、活動性の違いがトラフ値設定を困難にさせ、トラフ値 1% 以上を維持することも先行したジョイントアウトカムスタディの18歳までの延長試験では早期定期補充開始群でも比較的効率に関節症を示すことから、関節症発症予防には従来の定期補充療法では不十分であることが示されました。ところで反復する補充療法により同種抗体インヒビターが出現することがあります。出現率は重症血友病 A で 20-30%、 血友病 B で 3-5% とされ、一旦出現すると補充療法の止血効果は消失します。その際はバイパス止血製剤による止血治療になりますが、時に難渋することもあります。最近本邦でのインヒビター発生要因の解明を目指した大規模研究 JHIS 研究の結果が報告されました。遺伝子変異としてヌル変異はノンヌル変異より、また定期補充療法群は出血時療法群よりインヒビター発生率が高いことが分かりました。新生児乳児期の頭蓋内出血既往では有意差は認めませんでしたが、インヒビター出現が高い傾向を示しました。また第8因子製剤を投与し続けることにより免疫関与を導入させてインヒビターの消失を図る免疫関与導入療法、以降 ITI と言います。 はインヒビター治療として重要です。我が国の ITI 症例の多施設共同広報指摘研究では、血友病 A 患者の ITI 成功率は 71% であり、ハイレスポンダーでの成功率は海外の報告と差はなく、ローレスポンダーは 94% が消失しました。成功予測因子はインヒビター検出から本治療開始までが短期間、過去及び治療時での低いインヒビター値値で海外の報告と同様でありました。これらの結果はインヒビター戦略を構築していく上で重要になると期待されます。次に治療製剤の進歩についてです。凝固因子への IgGFC やアルブミン負荷、ペグ化による直接修飾により、標準型製剤に比べ、血中半減期を第8因子製剤で 1.5 倍、第9因子製剤で 2.5 から5倍延長させることが可能になり、定期補充療法として血友病 A で1週間に2回、血友病 B で1から3週間に1回に投与回数を減少させました。現在、多くの半減期延長型製剤がすでに市販されており、本製剤の出現により定期補充療法が導入しやすく、柔軟に投与計画の対応ができ、トラフ値を上げて出血予防効果の増加が期待できます。最近、硬活性維持型第8因子製剤も開発されました。血中半減期が40時間以上と長く、週1回投与で週の4日程度は 40% 以上推移し、7日目で 15% 程度を示しました。凝固因子製剤は革新的な開発が行われ、治療の躍進的進歩が見られています。一方、活性型第8因子本因子機能代替ヒト化組み換えバイスペシフィック抗体エミシズマムの非凝固因子製剤が開発されました。本抗体は一方の抗原結合部位に活性型第9因子、一方に第10因子を結合し、第8因子本因子機能を代替して凝固反応を促進させます。約30日の長い半減期、皮下投与、インヒビターの存在に関係なく出血予防効果を示します。血友病 A 患者の出血予防として唯一の非凝固因子製剤であり、必須の治療選択肢として世界で使用されています。最長4週間に1回の投与であり、年間出血回数も1未満と報告されています。非重症血友病 A 患者、乳児期患者を対象とした臨床研究の報告もされており、現在、本製剤は血友病治療のパラダイムシフトをきたしたと言えます。しかし、第8因子製剤と異なり、一定の血中濃度を示しますので、ピークとトラフの従来の考え方と異なってきます。エミシズマムの凝血学的効果は、軽症血友病レベルと言われています。そうならば、運動はどこまで可能なのか。また、エミシズマムは活性化第8因子活性を反映しますので、従来の止血モニタリング法では評価が困難な点があります。現在、本製剤使用での課題について多くの臨床研究が取り組まれています。今後の結果を待ちたいと思います。生体内の凝固反応系は、凝固促進因子とアンチトロンビン TFPI などの凝固制御因子と巧みにバランスを取り合い、出血または血栓が生じないように均衡を維持しています。血友病 A は第8因子または第9因子が欠乏すると出血に傾き、因子補充により凝固・抗凝固は均衡状態になります。しかし、この均衡でも抗凝固因子を低下すると均衡は同様に維持することができます。この概念をリバランシングコアグレーションと呼びます。本コンセプトの新規非凝固治療薬として抗アンチトロンビン療法、抗 TFPI 抗体療法が開発され、いずれも皮下注射が可能で血友病 A、B に有効とされます。いずれも臨床治験中であり、抗 TFPI 抗体製剤のコンシズマムが現在唯一 12歳以上の血友病インヒビター患者への治療薬として認可されています。最後に遺伝子治療についてです。血友病の遺伝子治療において近年のベクター改良やコドン最適化の技術進歩により臨床治験は大いに発展してきました。最近血友病 A の成人患者に対してコドン最適化 B ドメイン欠乏第8因子コードの AAV5 ベクターを用いたバロクトコグジーンロクサパルボベックの単回静脈投与が血友病 B の成人患者ではコドン最適化第9因子パドワ変異コード AAV5 ベクターを用いたエトラナクコグジーンでザルパルボベックの単回静脈投与により遺伝子治療が欧米で承認されました。単回投与で第8因子活性第9因子活性をそれぞれ軽症レベルで維持させることが報告されています。本邦では第3相臨床治験が実施中です。長きにわたる遺伝子治療研究の進歩により血友病治療としての遺伝子治療は着実に実用化に向かっています。肝機能障害などの長期安全性や因子活性維持を含めた有効性のさらなる結果の集積が今後待たれます。最後になりますが、血友病医療におけるアンメットニーズに対して新規治療製剤の開発により血友病医療のパラダイムシフトが起こっています。さらに以前は夢であった遺伝子治療がついに欧米で承認されました。このように血友病患者の長年の課題が克服され、さらなる QOL の向上が期待されます。一方、使用経験が浅いため今後も引き続き一例一例の治療の評価集積していくことが重要であります。また以前は出血ゼロを目指した血友病医療でありましたが、それがほぼ到達し得た現在でも血友病患者さんは非血友病患者さんと同じ生活には到達していないのも事実であります。今後は QOL のさらなる向上を目指して血友病治療の新規アウトカムの創出とその評価を行っていかなければならないと思われます。今後の研究成果に期待したいと思います。
血友病治療の最前線と題してお話は奈良県立医科大学小児科教授野上啓二さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。